議会だより令和2年第4回定例会発行田原本町議会編集議会編集委員会令和2年田原本町議会第4回定例会が12月4日から14日まで11日間の日程で開かれました。一般質問では8名が調整全般について理事者の考えを正しました。町議会ホームページにて一般質問通告一覧をご覧いただけます。1ページ議案概要報告を受けた案件町長の専決事項の指定についての報告社会福祉協議会貯留工事に伴う臨時駐車場乗り入れに発生した車両損害事故にかかる賠償金額の決定可決した議案一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告賛成多数令和2年人事院勧告等に準じ期末手当支給率を令和2年12月支給分から一般職議会議員等について年間 0.05 ヶ月分町長等について年間 0.1 ヶ月分引き下げる等の改正を行うもの令和2年度田原本町一般会計補正予算第7号賛成多数補正予算額は1億4594万1000円の増額で主な補正内容は人事院勧告等に伴う期末手当支給率の改定並びに人事配置等に伴う人件費の減額増額としては民生費で田原本小学校学童保育所の一クラス増加にかかる整備費用宮古保育園に併設される学童保育所の整備運営にかかる補助金など衛生費で高齢者インフルエンザ予防接種の委託料の増額新型コロナウイルスワクチンにかかるシステムの改修および個別通知の経費教育費で中学校の特別教室の空調設備の整備およびギガスクールサポーターの業務委託にかかる経費これらに伴い国庫支出金県支出金調査および繰越金の歳入補正を行うもの繰越免許費補正は小中学校のトイレ整備中学校の空調設備整備について事業費を令和3年度に繰り越すもの債務負担行為の補正は自転車駐車場ふれあいセンターおよび学童保育所の指定管理料子どもの健康育成事業委託料東京2020オリンピック聖火リレー奈良県実行委員会負担金で限度額を定めるもの地方債補正は中学校空調設備整備事業を追加するもの令和2年度田原本町国民健康保険特別会計補正予算第1号全員賛成補正予算額は30万3000円の減額で人事院勧告等に伴う期末手当支給率の改定並びに人事配置等に伴う人件費の減額一般被保険者保険税還付金を増額するもの令和2年度田原本町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号全員賛成 補正予算額は398万4000円の増額で、人事配置等に伴う人件費を増額するもの。令和2年度田原本町介護保険特別会計補正予算第1号、全員賛成。補正予算額は515万1000円の増額で、人事院勧告等に伴う期末手当支給率の改定、並びに人事配置等に伴う人件費の減額、介護保険報酬改定等に伴うシステム改修費を増額するもの。令和2年度田原本町下水道事業会計補正予算第1号、全員賛成。収益的収入は、下水道使用料を1806万円増額し、収益的支出は流域下水道維持管理負担金及び職員人件費等を1421万1000円増額するもの。田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例、全員賛成。公職選挙法の改正に伴い、町議会議員及び町長選挙における立候補にかかる環境改善を目的に、選挙運動用の自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成費用に対する公費負担に関し、必要な事項を定めるために制定するもの。田原本町地域経済牽引事業の促進にかかる固定資産税の課税免除に関する条例及び田原本町企業立地促進条例の一部を改正する条例、全員賛成。地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律等の改正に伴い、条文の整備を行うもの。田原本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、全員賛成。地方税法施行令の改正による個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の減額基準の改正を行うもの。採択とした意見書。第4回定例会で採択とした意見書は次の通りです。関係団体へ提出しました。意見書、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書、賛成多数。提出議員、古舘徳明議員。2ページ。田原本町後期高齢者医療に関する条例及び田原本町介護保険条例の一部を改正する条例、全員賛成。地方税法等の改正に伴い、条文の整理を行うもの。田原本町立体育館条例の一部を改正する条例、全員賛成。スケートボードパークにかかる使用料を新たに設定するための改正を行うもの。田原本調道路線の認定及び一部廃止について、全員賛成。田原本調道路線を新たに坂手53号線ほか2路線の認定及び三笠15号線ほか1路線の一部を廃止するもの。指定管理者の指定について全員賛成。田原本町田原本駅前自転車駐車場及び田原本町笠縫駅前自転車駐車場の指定管理者に大阪市のミリー総合管理株式会社を指定し、指定の期間を令和3年4月1日から 令和8年3月31日までとするもの。指定管理者の指定について全員賛成。田原本町ふれあいセンターの指定管理者に社会福祉法人田原本町の田原本町社会福祉協議会を指定し、指定の期間を令和3年4月1日から令和6年3月31日までとするもの。指定管理者の指定について全員賛成。田原本町学童保育所の指定管理者に橿原市の特定非営利活動法人子育て健やかサークルを指定し、指定の期間を令和3年4月1日から令和6年3月31日までとするもの。奈良県広域消防組合規約の変更について全員賛成。管理者副管理者等の人数及び選任方法、付属機関、経費の負担等について所要の変更を行うもの。天理市、山添村、川西町及び三宅町、一般廃棄物の処理事務委託に関する規約の変更について全員賛成。田原本町浄化センターの老朽化等により天理市に委託して資料等処理を開始することに伴い変更するもの。同意した人事案件固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて、氏名森岡康則氏、任期令和2年12月23日から令和5年12月22日、教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて、氏名真田和則氏、任期令和2年12月23日から令和6年12月22日、継続審査とした案件田原本町再建管理条例、慎重に審査する必要があることから継続審査とした。委員会審査の状況、質疑等から抜粋。総務文教委員会、質問、田原本町再建管理条例について、再建放棄に関して従来議会の議決が必要であったのが議会への報告に変わった理由は、また現状の再建の管理はどのようにしているのか。回答、個人情報の保護と効率的な処理を進めるため議会への報告とした。また各課で台帳等により再建を管理しているが、条例を制定することで統一的な管理を行いたい。経過、委員会で議員間討議を行い慎重に審査する必要があることから全員賛成で継続審査とした。質問、指定管理者の指定について、田原本駅前自転車駐車場は満車になるケースがあるが拡張する計画はないか。また生産機等機械の導入による料金の変更はないのか。回答、現在は一定の余裕はあるが、そのような状況になれば対策を取っていきたい。また料金に変更はない。厚生建設委員会、質問、天理市、山添村、川西町及び三宅町一般廃棄物の処理事務委託に関する規約の変更について、天理市への資料等の搬入は10年後には見直す必要があると思うが、 どう対応するのか。回答、四首長と会う機会があるので、10年後をどうしていくのか話をさせていただく。あらゆる選択肢を積極的に考えていきたい。質問、令和2年度俵本町一般会計補正予算について、宮古保育園に併設される学童保育所の対象校区と定員を20人としているが、超えた場合はどうするのか。回答、俵本北小学校の児童を対象とされる予定。定員以上の入所申し込みがあった場合、法人で入所基準を作り、対応されると考えている。町議会ホームページをご覧ください。町議会ホームページでは、町議会の仕組みや会議録など、議会について情報発信しています。過去の議会だよりも見ることができます。QR コードがあります。3ページ。調整を問う。このコーナーは本定例会での発言等に基づいて各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。竹村俊文議長。12月定例会は10月に役員改選した後の初の定例会となり、21件の案件を慎重に審議し議決するとともに、8名の議員が一般質問により調整をただしました。債権管理条例については、さまざまな観点から論点を整理し、議員間の理解を深めるとともに、議会としての説明責任を果たすことを目的に、総務文教委員会で議員間討議を実施し、さらに議論を深める必要があるという考えから継続審査となりました。また今定例会に先立ち開催した会議において、議員定数についても議題に上がり、今後も現在の定数14名を維持することが確認されました。梶木博文議員。一般質問にて、1、旧清掃工場跡地調査結果について、2、結婚支援について質問。旧清掃工場跡地調査結果では、採取した土壌の分析結果の速報値は法律で定める基準値内、廃棄物の有無については調査12地点中11地点で確認済み、今後専門家の意見を聞きながら廃棄物の処理について検討したいとの答弁。結婚支援については、経済的な問題で結婚に踏み出せない若者を後押しできる国の補助事業、令和3年度より補助増減額が30万円から60万円に拡充予定要件ありの結婚・新生活支援事業の見解については前向きに検討するとの答弁。山田英二議員。スポーツ振興計画の策定について一般質問を行いました。平成23年スポーツ基本法が施行、続いて平成24年に国のスポーツ基本計画が策定されました。その法律には、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものとすると規定されていますが、本庁ではまだ策定には至っていません。この計画は本庁が住民に対する障害スポーツへの姿勢や指針を計画する上での重要な考え方の基本となるものです。早期の計画策定を求めた結果、町長より策定すると答弁がありました。寺田元明議員。 12月定例会では、人事院勧告に伴う職員等の期末手当支給率の改定が可決されました。新型コロナウイルス感染症の拡大による休校や、外出の自粛、テレワークの拡大など、大きく社会が変わった1年でした。社会状況を考えると、支給率の低下はやむを得ないと考えます。中学校においては、特別教室の空調設備設置のための予算が可決され、令和3年5月設置の予定です。田原本駅前と笠縫駅前の自転車駐車場に、令和3年度より自動ゲートなどが導入され、スムーズな利用ができるようになります。本年もより良い町にするため、頑張りたいと思います。村上清次議員、令和2年最後の定例会において、大和平野中央プロジェクト実現に向けての今後の競技内容、スポーツ施設や教育施設の整備等、今後の田原本町の地域活性化に寄与される拠点整備を積極的に進められるとのことであります。そして、田原本駅前、笠縫駅前、自転車駐車場指定管理者が、ミリー総合管理株式会社に変わるとのこと、コロナウイルスの問題で利用者の激減による人件費を含む管理料の問題提起となり、管理自体の機械化による人件費の削減等が今後の田原本町の財政への少しですが負担軽減につながっていくと田原本町の努力を感じました。森元康議員、総務文教委員会においていわゆる土砂災害警戒情報について、従前より本庁はその対象ではないことを確認し、正確な情報が発せられるよう指摘し、結果として本年は是正されるとのことでしたが、先日土砂災害警戒情報が発せられたこともあり、現状についての説明を求めたところ、大雨被害等の影響により対応が遅れており、来年度には本庁が対象より外れるとのことであり、町民の皆さんに余計な不安を抱かせることはないとの説明を受けました。ようやく不正確な情報に惑わされることがなくなりそうです。安田清和議員、天理市、山添村、川西町及び三宅町一般廃棄物の処理事務委託に関する規約の変更についての議案に賛成し可決されました。本庁の死にをお礼の処理を行っている黒田の浄化センターの老朽化等により、令和3年4月より天理市に委託し処理を行う内容です。複数市町村での業務共同化は人材・財政面等でメリットがあり、本庁でもゴミ処理や消防等の業務ですでに行われています。業務を広域化で行うには本庁だけでなく他の市町村との調整・協議が不可欠と考えます。計画的な取り組みを求めていきます。4ページ、古舘則明議員、行政改革と災害廃棄物について、一般質問にて3項目を問う。1、本庁の行政改革として、DX、デジタルトランスフォーメーションと、マイナンバーを活用したマイナポータルぴったりサービスの取り組みを問う。2、中央官庁の行政手続きの押印廃止を受けて本庁においての 取り組みを問う。3、災害時に発生する廃棄物について、生活ごみと瓦礫処理に分け、臨時集積場を設けて、どのように対応されるかを問う。意見書、不妊治療への保険適用の拡大を求めるを提案し、賛成多数にて可決し、国へ提出しました。西川睦夫議員。1、コロナの検査を希望すれば誰でも身近な病院で受けることができる体制づくりを国や県が全力で取り組んでおり、県下の多くの市町村が検査体制を作ってきています。本庁でも町民や職員に感染が広がっています。国保中央病院と話し合い、早急に検査体制を作ることを9月議会に引き続き求めました。2、園・学校の危険な53箇所を子どもが事故に巻き込まれないために、町のお金を何よりも最優先で使い、早急に修理することを森町長に再度求めました。3、今週の運河の被害を受けた農家に、町が災害救済を行うことを求めました。吉田勝則議員、保育園待機児について正しました。令和2年度は57人が待機されていました。来年はすべて入園できるのかと聞いたところ、70人が入れないという答弁が返ってきました。本庁には20代、30代の若い世帯が引っ越してきていること、これからも住宅開発が各地で計画されていることから、受け皿である保育園をどう確保するのか質しました。町からは令和4年度中に新たな保育園を整備するという積極的な答弁がありました。民間保育園を誘致するそうですが、時間がありません。令和4年度に開園できるか注視していきましょう。上田正隆議員、今期定例会では本庁における2025問題や自殺者・自死者の対応策、ため池の利活用について質問しました。2025問題では税収が減少する可能性があるため、国体会場の整備用地や県立大学進学部の施設用地等、大和平野中央プロジェクトにおいての土地利用を推進すること、またため池の利活用についてもこのプロジェクトを含めて地元地権者の同意があれば検討したいとのことでありました。総務文教委員会では田原本町再建管理条例について再建の放棄を議会の議決事項から報告に変更することについて議員間で討議をした結果、次回定例会まで継続審査になりました。松本都議員、1、中学3年生までの子ども医療費及び一人親家庭の医療費の窓口負担の軽減並びに拡充について、答え、県においては国保交付金の減額措置の期間は市町村単独での現物給付方式の導入は認められないとされているため、現状では実施できない。社会保険も同様、国・県へ引き続き要望していく。2、3歳児健診における視力検査において、弱視を早期に発見するための取り組みについて、答え、検査機器を補足的に導入することについて調査研究を行う。再質問にて、弱視の治療は 6歳を過ぎると視力の回復に影響があるため早急に導入することを強く訴える。小走り義秀議員、一昨年度に発注した学校の空調設備設置工事の設計業務委託について履行期限内に業務が完了せず遅延したため空調設備設置が遅れ、レンタルエアコンを導入せざるを得なくなり約2300万円の損害が発生した。このことで損害賠償訴訟を起こしたが請求を棄却された旨の報告があった。弁護士費用等を尋ねると40万円余りとのこと。結果約2300万円とさらに40万円余りの損害を被ったことになる。裁判結果が出たから終わりでなく、業務を履行期限内に終わらせる指導管理ができていなかったのではと指摘し、改善を要望した。藤井正人議員、一般質問4点。1、図書館の今後の発展への提案、まちづくり拠点となる運営を目指すと回答。2、学校での色覚特性者男性20人に1人への配慮を問い、全員が見やすいチョークの導入プレゼンをし全校に順次導入と回答。3、環境推進事業SDGs ゴール11を目指したボランティアが使うゴミ袋導入の提案。 SDGs とは持続可能な開発目標のことです。新年度予算計上と回答。4、待機児童問題を問う。1、教育保育の量の確保の方策を問い、企業誘致や定住促進等を鑑み整備し国等の補助を活用と回答。2、保育所開設について問い、業者公募をはじめ事業にかかる補助金についても新年度予算に計上するとの回答を得た。次回を傍聴してみませんか。次回定例会は3月上旬に開催します。予定、問い合わせ、議会事務局、電話 34-2119